天の地なる神様、皆をあがめます。今朝も礼拝の真ん中にあなたがいてくださること、ここにあなたがいてくださること、本当にありがとうございます。どうぞ神様、この群れに、また一人一人にあなたが御目を注いでくださいますようにお願いをいたします。どうぞお一人一人がこの場所で本当に臨在の神様に触れていただくことができますように、神様ご自身がどうぞ、御計らいをしてくださいますように心からお願いをいたします。神様、私たちはこのようにして、この場所で礼拝を捧げることが許されてますけども、今この時を病と戦いながら過ごしていらっしゃる方々もおられます。主よ、どうぞ共にいてくださり、支えてくださり、癒してくださいますように心からお願いをいたします。また神様、震災の大変な状況の中で過ごしておられる被災地の教会、兄弟姉妹の上に神様の慰めと励まし、恵みが続けてありますようにお願いいたします。かの地で持たれているこの礼拝の中で、神様は本当に豊かにご自身を表してくださり、慰めを与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、今朝も私どもはまた三条の説教から学びたいと思っております。御言葉に聞き入ります。本当にふさわしくないもの、欠けのあるものがご用意いたします。どうぞ神様ご自身が、お一人一人に細き御声を持って必要なことをお語りくださいますようにお願いいたします。汚れた者の唇を清めてくださいますようにお願いいたします。一切のことを委ねます。主がこの時間を、力強い御手を持ってお導きくださいますようにお願いいたします。委ねます。臨在の主にすべて委ねて、イエス様の皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。もう30年以上ですね、前になるんですけど、私はシンガポールにある日本人学校に勤めていたんですね。シンガポールの人口のですね、 16% の方はマレー系の方なんですね。で、彼らのほとんどがイスラム教徒です。日本人学校にもですね、マレー系のマレー教徒の方がおられて、事務の仕事とかいろいろしてくださってましたけども、みんなおおらかな方なんですよね。冗談を飛ばしたりとかですね、すごくおおらかな方だったんですけども、年に一度ですね、彼らの雰囲気がガラッと変わる時期があるんですね。ラマダーンと呼ばれる断食の時期ですね。彼らは約1ヶ月ですね、日の出から日没まで何にも食べないんですよね。で、私はというとですね、前にもお話ししたんですけど、シンガポールに着いたですね、翌々日ですね、もう慣れない暑さとですね、疲れでですね、学校から帰ってきたらもうベッドにバターンって倒れ込むようにして眠ってしまったんですね。夜に目が覚めてお腹空いたから夕食をと思ったんですけど、もう自分がどこに住んでるかもわからないんですよね。で、店がどこにあるかも全くわからない。しかも夜です。車もありません。で、どうしようかと思って冷蔵庫の中を開けたらですね、前もって注文しておいた米があったんですよね。で、炊飯器なかったんですけどね、なんか飯盒炊飯のことを思い出してですね、鍋で米が炊けるはずだと思ってですね、水と米と入れてですね、で、火にかけたんですよね。ところが、またそのまま眠ってしまったんですよね。で、目が覚めたら、なんか焦げ臭いんですよ。で、慌てて台所に行ったらですね、鍋の中にですね、もう本当に化石みたいな米がですね、真っ黒い米が。もう転がってたんですよね。で、私はね、本当に深い絶望に襲われてね、ここで死ぬかもしれないと本気で思ったんですね。死ぬためにシンガポールに来たんじゃないかと思って本当に思ったんですね。たった一食食べられなかっただけでその騒ぎですからね、断食どころじゃないんですよ。実際私はですね、信仰のゆえの断食というのを意識してしたことはありません。皆さんいかがですか？信仰の理由による断食、祈るために断食、そういうことをなさることはあるでしょうか？キリスト教の伝統の中にもですね、断食の伝統がないわけではないんですね。数年前ですね、ここで、旧暦祈祷会があった時ですが、当時はね、まだ昼食から始めてたんですよ、祈祷会を。で、一人の先生が食事を取られなかったんですね。で、どうしたんですかって聞いたら、断食をしていると。 断食をして祈っているというふうなことだったんですね。また先日ある本読んだんですけど、そこにはですね、家族の救いのために断食して祈りましょうというような言葉もありました。キリスト教の伝統の中にも断食はあるんですよね。ただ私たちにとってあんまり日常的なことではないような感じがしないでもありません。もしかしたら断食していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、しかしですね、イエス様がここで教えておられる本質的なことはですね、断食をするしないに関わらず、信仰生活にとってやっぱり大事なことだと思うんですね。今朝はですね、この箇所から信仰の学びをしていきたいと思っております。で、ここまでですね、主の祈りを時間をかけてじっくり学んできましたので、前後の文脈がですね、分からなくなってしまったという感があるんですけど、この箇所の文脈をまず確認したいと思うんですね。この断食の教えはですね、6章の1節から18節のまとまりの中に置かれています。6章の1節でイエス様はですね、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんと言われたんですね。人に見せようとして人の前で善行するな、信仰のゆえの善行するなと言われました。で、その人の前で信仰による善行の行いとして例に挙げられたのが、施しと祈りと断食の3つだったわけです。で、その祈りの中でですね、私たちは主の祈りを、じっくり学んできたわけですよね。そしてここではですね、主の祈りが終わってですね、今度は断食について、語られるんですね。3つに分けてお話したいと思います。1番目、内容、あるべき断食とは。当時のユダヤ社会ではですね、年に、1日、食材の日というのがですね、断食をしなければならない日だったんですね。しかし熱心な宗教家はですね、それ以外にも週に2度、月曜日と木曜日に断食をしたんだそうです。断食ってのはですね、何かと言いますと、神以外に向かう自分の心を全部捨てて、心も体も全てを集中して神様に向かう、そういう努力なんですよね。あるいはですね、悲しみの表現でもありました。私たちも本当に悲しい時に食が通らないってことがありますよね。それをですね、食を断つことによってもっと純粋に悲しむ、そういう心を表現するわけです。で、何を悲しむかと言いますと、神様の御心に届かない、かなわない自分の罪を悲しむ、あるいは悲しんで悔い改め、神の特別の憐れみを願う、そういうふうにして心を神様に注ぎ出すわけです。それが断食だったんですね。ところがですね、16節を見ると、彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつのですとあります。断食はですね、信仰的な印として施しや祈りと並ぶ立派な行いとして認められていました。人々は断食している人を見るとですね、あの人は信仰的な人だと、大したもんだと、まあ、そう思うわけですよ。しかもですね、民族全体の救いのために、民族全体の祝福のために断食しているとなると、余計にそうなわけですね。そうするとですね、自分は断食しているということをいかにもそれらしい姿で人に見せようとする、そういうことが始まるわけですよ。断食はですね、空腹の苦しさにこう耐えるわけですよね。顔色も悪くなるでしょう。元気もなくなりますよね。顔をやつというのはですね、そういう状態をことさらに人に見せようとすることですね。でね、もうそうなったらですね、自分の罪を嘆くなどということにならないんですよね。人に対して自分の断食、私はこんだけ断食してるんだと誇る、そういうことになってしまうわけですよ。自分がいかに謙遜に自分の罪を意識して嘆いているか、いかに謙遜であるかという、その謙遜を誇る、謙遜を誇るというですね、そういう傲慢に陥ってしまうわけですね。 つまり本来神様に対して謙遜で始まったものが人に対する傲慢に変わってしまったわけですね。イエス様はそれを偽善と言われたんです。その結果どうなってしまうんでしょうか。イエスは言われますね。彼らはすでに自分の報いを受け取っているんですと言われたんですね。断食したらですね、あの人は熱心に断食してる。あの人は信仰深い人だと、人に褒められるかもしれません。しかしそれ以上ですね、何よりも大切な神様から来る報いがないわけですね。神様が悲しみや嘆きや悔い改めを受け取ってくださって、許しを与え、憐れみを与えてくださる。それがもうないわけですよ。皆さん、本当に良きものはね、神様から来るんですよ。人が与えることができないものを神様は与えてくださいます。しかしもうそれがないと言われるわけですね。残念ですよね。じゃあどうすればいいんでしょうか。17から18節。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたとこにおられるあなたの父に見られるためですってありますね。きれいに水くらいをしなさいということです。なぜか人に気づかれないためです。これはね、ただ頭に油を塗り顔を洗うということだけではなくて、すべての点において普通通りの生活をしなさいということですね。別の言い方をすればですね、断食なんかしていないようなふりをしなさいということですよね。徹底的に人に隠すわけですよ。人に隠すことによってその行いは人には知られず、ただ神だけが知っておられるところになるわけですね。それによって初めて断食は偽善から解放されて、人の目に向けられた行いから神様に向けられた行為になるわけです。人間の褒め言葉ではなくて、隠れたことを見ておられる神様からの報いを受けられる。神様からの報いを待ち望むこともできるものになるわけですね。それがあるべき断食だとなるわけですよね。じゃあ第2番目、適用ですけども、じゃあ私たちにとって断食とは何でしょうか。この箇所からですね、どのような信仰生活の適用を考えることができるでしょうか。断食というのはですね、神に集中をして罪を悲しむ表現であり、悔い改めの表現だと申し上げました。じゃあ私たちにその必要はないんでしょうか。皆さん、主の祈りのですね、5番目の祈りはね、6章12節にこうありました。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという祈りでした。で、私たち、どうでしょうか？私たちの誰もですね、この祈りを祈るときに、こう、口ごもると言いますかね、戸惑わない人はいないんじゃないでしょうか。前にもお話ししましたけども、戦争中ですね、日本軍は、連合軍の捕虜、それから現地の労務者を使ってですね、対面鉄道というですね、タイとビルマを結ぶ、鉄道をですね、突貫工事で、建設したんですね。枕木一本に一人が死んだと言われるようなひどい工事になったわけですよ。で、捕虜たちはですね、過酷な状況の中で重労働を強いられました。しかも、日本兵によるですね、残虐な取り扱いを受けるわけですね。そういう中でですね、捕虜たちは、そういうもう本当に地獄の、収容所ですよ。今でもね、現地に行くとレプリカがこう立ってますけどね。でもね、その収容所の中でですね、ある人たちがですね、あの人たちは何か神に支えられてる、何かに支えられてるという、そういうふうに見える人が出てくるわけですよ。あの人は何かに支えられてる。で、そこからですね、なんとですね、もうその地獄のような収容所の中にですね、神を信じる人たちを起こされていくんですね。 収容所の中で、そこからなんとですね、その地獄のような収容所の中で、教会が生まれるわけです。そして礼拝が始まるわけですよ。で、彼らはね、私たちと同じように死の祈りを祈るんですけれども、我らの罪を許したまえ、我らは我らの罪を、我らの罪を、我らに罪を犯す者を許すように、我らの罪を許したまえが言えないんですね。なぜかというと、それを言うことは日本兵を許しますということですよね。それが言えない。告白が難しいんですね。例えば私たちにはそれはないんでしょうか。この前から申し上げてるんですけど、私もね、もうなんか最近すいません、腹の立つことがいろいろあってですね、やっぱり許しということにこう苦しんでるわけですよね。でもイエス様はね、主の祈りに続く14節15節でもですね、もし人の罪を許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと言われてますね。ということはですよ、私たちは許し一つにとっても神様に負い目があるわけですよ。つまり神様に許していただかなければならない罪に生きてるんじゃないでしょうか。その罪を神様に許していただいて、神に受け入れられなければですね、祝福の人生を歩むことは難しいわけですよ。またイエス様はですね、この次の箇所あたりでですね、神様を信頼しなさいと、神様はあなた方によくしてくださらないはずがあろうかということもおっしゃるわけですけどもね。でも、その点でもですね、何かあるとですね、この信仰が揺れる自分がいるわけですね。本当に固くガーンと立つことがなかなか難しい自分がいます。皆さんいかがでしょうか。で、そのことを考えたときですね、私自身は皆さんいかがでしょうかね。神様、イエス様の御言葉に従う力のない私を憐れんでください。許してくださいと、そう言わざるを得ない自分がいるわけですよ。神様、イエス様の御言葉に本当に従いきれないんです。許してくださいと。で、その意味でですね、心を注ぎ出して神の前に出る。神に思いを集中して御言葉に聞き得ない、生き得ない、自分の罪を悲しむ、悔い改める、そして神の許しと憐れみを願うという断食の精神は私たちにも大事ではないでしょうか。断食の精神はですね、この前あるお医者さんと話をしてたんですけどね、なんかの話で、先生がおっしゃったんですよね、反省のない人は本人よりも周りが迷惑をしますってなんかおっしゃったんですよね。つまり私たちはね、やっぱり断食の精神っていうのを忘れないようにしたいですね。本当に至らない自分を悔い改める、神様の許しを願う、憐れみを願う、そういう思いっていうのはですね、なくしてはいけないと思うんですね。で、しかもですね、ここで大事なことは、それを神様との関係で考えるということです。イエス様がですね、ここで彼らと言っておられるのはですね、主にパリサイ人や律法学者のことでしょう。しかし、パリサイ人や律法学者がですね、みんな極悪人だったわけではないんですよね。当時の社会にあってですね、多くの人々が将来望みを失い、信仰を崩していった。その中でですね、自分たちだけは信仰を守っていこうや、正しい伝統を守って、自分たちだけは神の民らしく あろうじゃないかと、そういうことをした人ですよ。ある意味でですね、誠実であろうとした人たちなんですよ。でもその人たちがですね、誤りに陥っていくわけですよ。その誤りというのはですね、一つは人々から、あの人は大したもんだと評価される、褒められる、それが断食をしていく動機、心の支えになっていったという過ちですね。もう一つはですね、人に自分の断食を見せて、あの人は、私はあなた方とは違うんだと、私はこんなに熱心に断食をしてるんだ、あなた方はこんな熱心なことはしてないだろうと、そういう裁きの心はですね、裁きの心が断食を支えるようになったといったことです。 人に褒められることが支えになっていった。あるいは人を裁くことが、断食の支えになっていた、なっていったということですね。そのようにしてですね、結局、彼らの断食は、断食って神に対してなされるものですよ。そう、神に対してなされるものではなくて、人に見せるためになっていったということですね。人に見せるために、人に向かうものになっていったんですね。私ね、こんな経験がありますよ。ある教会に出席していた時なんですけどね、礼拝後でですね、こうなんか残っていたそこで4、5人でこう信仰談義みたいになっていった、なったんですよね。そしたら、まあ私まだその頃若かったですから、皆さん先輩方だったんですけど、そこにおられた一人の人がですね、自分がいかにひどいところから救われたのか、今もその罪の問題はですね、自分にとって大きな問題であるというようなことを話されたんですよ。まあ、悔い改めの言葉だったと思うんですけどね。しかしね、そういう話をしている間にですね、うちにですね、ふとその人の口からですね、私たちを見回して、私の信仰はあなたたちとは違うっていう言葉が出たんですね。私の信仰はあなたたちとは違うと。つまり、私ほどあなたたちは真剣に悔い改めていないというか、真剣に悩んでいないということを言いたかったんだと思うんですよね。私の信仰は もっと深いんだみたいな。だからね、自分の罪を嘆く、悔いる、その思いがですね、どっかでですね、人が自分ほど罪を悔い改めていないことを裁く。自分の信仰を人に誇る。まあそういうところに陥ってしまわれたんだろうなと思うんですね。極端な話かもしれませんけどね、私申し上げたいことはね、私たちの中にはどこかにですね、神様に集中するんではなくて、人に意識が向かう。そういう部分があるんではないかということです。私は断食にも意味あると思いますよ。特別の願いがあるときには、特別の祈りの形があっていいでしょう。それを徹底的に人の目に隠して行うわけですよね。そして神に向かうわけですよ。その時に、その断食に、神様が報いてくださるとイエス様もおっしゃるんですね。神が報いてくださると。しかしですね、いずれにしても私たちの信仰というのは、何よりも、誰よりも、神様を相手にした信仰でなければならないと思いますね。神様を相手にした信仰生活。人がどう思うが、どう言おうが、そんなことよりも大切なことは、私は神様にどういうものとして立っているか。私は神様に対して誠実なものとして立っているか。それが大事じゃないでしょうかね。神様と私との一対一の関係ですよ。神様に集中する。誰よりも。人ではない。ただ、神様との関係で信仰生活を生きようとする。いや、もちろん交わりは大事ですよ。それに励まされることももちろんありますけど、でも何よりも第一義的にはですね、神様に集中する。それこそですね、神に喜ばれる霊的な断食ではないかと私は思うんですね。神様に集中する。本当に。だから本当にこの礼拝も、ここで皆様が神様と一対一で神様に向かう、そういう時であればいいなと思いますですよね。礼拝が終わったらまた交わりを楽しめばいいわけですよね。さあ、第3番目、短くお話して終わります。最後ですね、なぜ頭に油をと書いたんですけど、この箇所はね、語る恵みです。イエス様はね、断食に際して自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさいと言われました。それはね、徹底的に人に隠すためだと申し上げました。しかし、もう一つ意味があるんじゃないでしょうか。いや、意味を読み取ることができるんではないでしょうか。自分の頭に油を塗り、顔を洗う。それはね、ピシャッとするということですから、断食がもはや悲しみの印ではなくなったということを表すことでもあるんじゃないでしょうか。皆さん、断食の精神ですね。御言葉に生きえない自分を悲しむ、悔い改める。そのことは今も変わらず大事ですよ。しかしですね、私たちは今、罪を認め、悔い改めるものは、その罪が許されるということを知ってます。 いや、私たちはですね、もうすべて許されてあるわけですよ。すでに神様の許しの中に生かされていることを知っています。許されるからこそ、許されるからこそ悔い改めることができるわけですよ。許されるからこそ、何度でも神様に悔い改めることができるんですね。自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。きれいに水黒いをしなさい。それはね、本当に許されて、私は荒れるんだという、その喜びを表していきなさい。そういう意味に受け取ることもできると思うんですね。水曜日の祈祷会でですね、創世記19章というところを学んだんですよ。神様がですね、罪にまみれたですね、ソドムの町を、滅ぼしてしまわれる箇所なんですけどね。しかし神様はですね、アブラハムの熱心な祈りのゆえにですね、ソドムに住んでいた甥のロトを助け出されるわけですよね。しかしですね、神の御使いがソドムに行ってですね、ロトのとその家族を助けようとして一生懸命言うわけですよ。説得して、逃げなさいと。ところがですね、ロトの家族はですね、せっかく御使いが彼らを助け出そうとしてくれてるのにですね、いや、そんなことないだろう、冗談だろうと言ってみたりとかですね、それから、山に向かって一生懸命逃げなさいというのにですね、ロトは、いや、神様、山、無理、あそこまで逃げません。あっちの小さい町にしてくださいとかですね、もうわがまま言うわけですよ。ぐだぐだ言うわけですね。しかしですね、御使いは本当に忍耐を持って、ロトの願い、わがままを聞き取って、励まして、そして、ロトとその娘たちをですね、ソドムの滅びから助け出されるんですね、見事に。私ね、そこをみんなとこう、読んでいてですね、ふとね、自分を見てるような気がしたんですね、ロトの姿に。神様に全身全霊を持って従うことができない。何よりもですね、神様の、に信頼しきり、本当にこう信頼しきる、あるいは委ねきる、そういうことがなかなかできない。何かあるとですね、こうぐだぐだつぶやいてばかりいる。そんなものをですね、神様はイエス様の取りなしのゆえに、十字架の取りなしのゆえにですね、忍耐強く、愛して救いを与え続けてくださっているわけですよね。放り出されてしまわない。忍耐強く導いていかれます。そして、やがては天の御国に救ってくださるでしょう。もう私ね、神様に救われるということは何という恵みかと思うんですね。私たちは本当にその神様のね、なんて言いますかね、大きな許しと憐れみの中に生かされているということを、またこの箇所から私思ったんですね。皆さん、詩篇の30編にこうありますよね。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びが。私たちのね、悔い改めにですね、あるいは罪を悲しむ思いにですね、神は不思議な形で応えてくださるわけですよ。私たちの悲しみを神様はですね、喜びに希望に変えてくださるんですよ。自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。私たちは罪を悲しみながら、一方でその許しをですね、喜びながら生きるわけですよ。皆さん、人にはそんなことはできないですよ。人は私たちの罪に対して何もすることはできません。私たちの悲しみを喜びに変えることはできないんです。だからこそ私たちは神様だけに向かうんですよ。神様に集中するんですよ。その時神様はですね、私たちの悲しみを、悔い改めを不思議な形で喜びに変えてくださる。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがある。この箇所がですね、私たちに教えるのは、何よりも私たちが本当に神様に集中して、神様に対して生きる。神様に向かって生きる。そういう信仰生活を教えるんではないかと思いますね。一 一言祈ります。天の神様、皆あがめます。私たちは本当に真摯に純粋にあなたに向かおうとする思いにおいて貧しいものであります。目が本当にキョロキョロとしてしまいます。そのようなものが本当に許されて御手の中で生きることができることを感謝いたします。信仰において弱いものですけども、心からあなたに向かうことができますように、そのような真摯な真実な純粋な信仰を得させてくださいますようにお願いいたします。神の喜ばれることを自らの喜びとすることができますように、願いとすることができますように導いてください。神様、今週もここを出て使わされる場に参ります。どうぞ助けてください。神様、特に体の弱さを覚えていらっしゃる兄弟姉妹方を顧みてください。入院して大きな病と戦っておられる方々もおられます。これから手術を控えていらっしゃる方もおられます。神様は共にいて支えてください、癒してください。心からお願いをいたします。すべてのことを神様に委ねます。尊きイエス様の皆を通して心よりお祈りをいたします。アーメン。